それでは始めます。被告人は証言台の前に立ってこちらを向いてください。名前は何と言いますか？
山本純平です。
生年月日は？
昭和59年8月27日生まれです。
職業は？
大学生です。
住所は？
京都市伏見区深草塚本町67です。
本籍は？
住所と同じです。
被告人は窃盗の罪で起訴されました。これから検察官がその起訴状を朗読します。そこでよく聞いてください。検察官、起訴状を朗読してください。
起訴状、下記被告事件につき控訴を提起する。控訴事実、被告人は平成16年10月1日午前11時15分から11時45分ごろ、京都市伏見区深草塚本町67龍谷大学1号館401教室において、教室の前の入り口から入り、教卓横の椅子の上に置いてあった福島イトルの黒いカバンを盗んで逃走した。罪名及び罰状、窃盗、刑法第235条。
裁判長。
はい。
本件起訴状の控訴事実欄には11時15分から11時45分頃と記載されておりますが、これでは犯行時刻の特定がなされているとは言えません。よって本件控訴提起は刑事訴訟法256条3項に違反し無効であります。弁護人としましては本件審理を直ちに打ち切り、刑訴法338条4号に基づき控訴棄却の判決を出すのが適当と資料いたします。
検察官、いかがですか？
指摘のありました部分につきましては訴因の特定に欠けるところはないと資料いたします。犯行時刻の詳細につきましては冒頭陳述以後に明らかにしたいと思います。
裁判所としては本件起訴状記載の控訴事実には256条3項違反はないものと判断します。
異議あり。
異議を却下します。これからこの事実について審理を始めます。その審理の途中で被告人に対し質問をすることがありますが、被告人には黙秘権があるので答えたくないときには黙っていても構いません。また被告人がこの法廷で述べたことは被告人にとって有利か不利かを問わずに証拠になりますから、その点をよく考えて述べてください。そういう前提で尋ねますが、今検察官が朗読した控訴事実の中でどこか間違っている点はありますか？
僕は窃盗なんてやっていません。
弁護人のご意見を伺います。
被告人がただいま述べましたように本件の犯人は被告人ではありません。弁護人としましては被告人の犯人性を争いたいと思います。
被告人は先ほどと同じ椅子に座ってください。これから証拠調べに入ります。まず検察官がこれから証拠によって証明しようとする事実を述べるので被告人はよく聞いてください。検察官、冒頭陳述をどうぞ。
冒頭陳述書。検察官が証拠により証明しようとする事実は下記の通りである。第一、被告人の心情、経歴。被告人山本純平は昭和59年8月27日郵便局に勤務する父平八と母田への五男として京都府京都市内で出生し、京都市内の公立高校を卒業し、平成15年4月1日京都市内の龍谷大学法学部に入学し現在に至るものである。第二、本件窃盗事件に至る経緯。1. 被告人山本純平は龍谷大学法学部に入学したということもあり、大学1回生の頃から刑事法に興味を持ち、2回生になるとその思いが強くなり、同大学法学部助教授中川貴弘のゼミに入る。そして同じ刑事法の教授である本件窃盗事件被害者である福島イタルについてはたまに学内で見かけるなどしていたので、被告人は福島イタルのことは知っていた。 2. 被告人は日頃から金銭的に余裕がなく、友人に金銭を借りるなどしていたが、友人は被告人の度重なる金銭の貸借に初めは快く貸していたが、徐々に被告人は借りた金銭を返さなくなるようになったため、友人も貸してくれなくなってしまい、事件前はほとんど金銭を持っておらず、本件犯行に及んだものとみられる。第3、本件窃盗事件の犯行状況。被告人は平成16年10月1日午前11時20分ごろ、たまたま龍谷大学深草学舎1号館401号教室の前を横を通りかかった際、 教室内にいる本件被害者である福島イタルを見つけ、教室の前の入り口から入り、被害者と少し会話をした後、被害者が黒板を書いている隙を見て、教卓横の椅子の上に置いてあった福島イタルの20万円相当の黒いカバンを盗んで逃走した。以上の事実を証明するために以下の証拠を請求いたします。第1に、被害者福島イタルの平成16年10月1日付被害届。第2に、被害者に対する取り調べの結果を録取した地方警察職員三宅康隆による平成16年10月1日付警察官調書。第3に、目撃者森本幸寛に対する取り調べの結果を録取した検察官片山明人による平成16年10月8日付検察官調書であります。第4に、地方警察職員大崎明弘による平成16年10月4日付捜査報告書。第5に、地方警察官警察職員三宅康隆による平成16年10月5日付捜査報告書であります。
ただいま検察官による証拠調べ請求がありましたが、弁護人のご意見はいかがですか。
第1、第2、第4、第5につきましては同意。第3の検察官調書については不同意といたします。
それでは第1の被害届、第2の警察官調書、第4の捜査報告書、第5の捜査報告書については証拠採用いたします。第3の検察官調書については検察官いかがですか。
検察官調書の証拠調べ請求を撤回し、目撃者森本幸寛の証人尋問を請求いたします。
弁護人いかがですか。
しかるべく。
それでは目撃者森本幸寛の証人尋問をすることにします。検察官、森本証人は在廷していますか。
はい。
検察官、主尋問にかかる時間はどのくらいでしょう。
5分です。
弁護人、反対尋問にかかる時間は。
15分です。
それでは本日証人尋問をすることにしましょう。検察官、まず先ほど証拠採用した証書について朗読してください。
用紙の告知でよろしいでしょうか。
弁護人、
しかるべく。
それでは用紙の告知で結構です。
第1は、被害者福島イタルの平成16年10月1日付被害届であります。これには福島所有にかかるルイ・ヴィトンの20万円相当のトラベルバッグが盗まれたことが記載されております。第2は、被害者に対する取り調べの結果を録取した地方警察職員三宅康隆による平成16年10月1日付警察官調書であります。これには平成16年10月1日午前11時15分ないし45分頃、龍谷大学1号館401教室において福島所有にかかるルイ・ヴィトンの20万円相当のトラベルバッグが盗まれたことが記載されております。第4は、司法警察職員大崎明弘による平成16年10月4日付捜査報告書であります。これは被告人の心情経歴を記したものであります。第5は、司法警察職員三宅康隆による平成16年10月5日付捜査報告書であります。これは被告人が平成16年10月1日までの期間において財政的に困窮を極めていたことを示すものであります。
それでは証人尋問を行います。証人、証言台の前に立ってください。名前は何とおっしゃいますか。
森本幸寛です。
生年月日は。
昭和58年8月3日です。
職業は。
大学生です。
住所は。
京都府京都市伏見区深草平田町。
それではこれからあなたを証人として尋問しますが、その前に嘘をつかないという宣誓をしていただきます。傍聴人も全員起立をしてください。その紙に書いてある文字を声に出して読んでください。
先生、私は真実を述べ嘘偽りを述べないことを誓います。
では座って結構です。証人は今宣誓していただいた通り正直に述べてください。嘘をつくと証人自身が偽証罪に問われることがあります。はじめに検察官が質問をしますので、こちらを向いて答えてください。検察官どうぞ。
事件が起こった日はいつですか。
平成16年10月1日です。
場所はどこですか。
龍谷大学です。
証人、こちらを向いて答えてくださいね。
はい。
質問を続けてください。
龍谷大学の具体的には。
深草キャンパス1号館401号室です。
被害者はどなたですか。
福島イタル先生です。
そこであなたは窃盗場面を目撃したのですね。
異議あり。
異議を認めます。検察官は質問を変えてください。
その401号室であなたは何を見たのですか。
窃盗場面を目撃しました。
それは何時頃ですか。
11時15分から45分の間でした。
犯人はどこから入ってきたのですか。
教室の前から入ってきました。
犯人は入ってきてからどのような行動をしましたか。
入ってきて福島先生と話していました。
少し会話をした後、犯人は何をしましたか。
教卓の横の椅子にあった黒いカバンを取って逃げました。
その時の状況はどこで見ていましたか。
教室の真ん中の前から5、6列目です。
でははっきりと見える近い距離にいたというわけですね。
はい。
あなたの視力はどれくらいですか。
その時は眼鏡をかけていたので視力は 1.0 ありました。
その部屋の明るさはどのくらいでしたか。
すごく明るかったです。
では前の方はよく見えたということですね。
はい、よく見えました。
その日の講義ではレジュメを用いましたか。
異議あり。自然的関連性がありません。
検察官、質問の趣旨は。
遅れて入ってきた人も前に行く必要がないことを証明しようとしています。
裁判長、そのような事実を証明することにどのような意味があるのか分かりかねます。
前に行く必要がないという状況の中、前に行くのは不自然であり、そのような行動を行うこと自体が不思議であり、よく注意して見ていたということを示そうとするためです。
異議を棄却します。証人は先ほどの質問に答えてください。
何でしたっけ。
その日の講義はレジュメを用いましたか。
はい。
レジュメを一通り配布した後、残りはどこに置いてありましたか。
教室の後ろにありました。
ということはわざわざ前に行く必要はなかったということですね。
はい。
それでは犯人の特徴をお聞きいたします。年齢は何歳ぐらいでしたか。
20歳前後に見えました。
髪型は。
坊主頭でした。
身長は。
175センチくらいでした。
体格はどのような感じでしたか。
体格はいい人でした。
服装は覚えていますか。
紺色でした。
その他覚えていることはありますか。
リュックを背負っていました。
そのあなたが目撃した犯人はこの法廷にいますか。
はい、います。
それは誰ですか。
被告人です。
以上です。
それでは弁護人、反対尋問をどうぞ。
あなたは先ほど犯行時間が11時15分から11時45分と言いましたね。
はい。
30分も間があるということですか。
はい。
犯行は一瞬のはずですよね。どういうことでしょうか。
時計は見ていなかったのではっきりとは言えなかったのです。
では犯行前後、少なくとも11時15分から11時45分の間は一度も時計を見ていないのですね。
はい。
ではどうやって犯行が11時15分から11時45分に行われたと特定されたのですか。
さっき言った通り時計を見ていなかったのでそれくらいだと思ったのです。
ですからね、時計を見ていらっしゃらなかったということはもう聞きました。見ていないのになぜそのくらいだと思ったのかを尋ねているんです。
講義が始まってかなり時間が経過していた感じだったのでそう思いました。
結局それは推測に過ぎないということですか。
はい。
犯人が入ってくる瞬間を見ましたか。
いいえ。
ではなぜ前から入ってきたと思ったのですか。
レジュメが後ろにあるのに前の教授の方に向かって行ったので前から入ってきたのではないかと思いました。
それもあなたの推測なわけですね。
はい。
レジュメはいつも後ろに置かれてあるのですか。
はい。
犯人の行動には注目していましたか。
はい。
あなたはその時何をしていたんでしたっけ。
講義を受けていました。
その時先生はどんなことを話されていましたか。
確か伝聞法則のことだったと思います。
ほう、よく覚えていらっしゃいますね。さぞかし授業に集中されていたのでしょうな。
はい。
そんなに集中して勉強されていたのでしたら周りはあまり見ていなかったということになりますかね。
不自然に前に現れた人がいたのでその時はそちらに注目していました。
ふむ、その時はそちらに注目していたと。では犯人の顔の特徴は。
坊主頭だったので。
犯人の頭ではなく犯人の顔の特徴を聞いているんです。
坊主頭が特徴的だったので顔まではよく覚えていません。
教室の5から 6列目というのは距離にしてどのくらいですか？
5メートルくらいです。
あなたの視力は 1.0 でしたよね。
はい。
その距離から視力が 1.0 ならば犯人の顔は見えていたと思うのですが。
坊主頭が特徴的だったので顔まではよく覚えていません。
そんなに坊主頭が特徴的と言えますかね。龍谷ですから坊主頭はたくさんいるでしょうしね。前から5から6列目にあなたは座ってらっしゃったんですね。
はい。
あなたの前には学生は座っていましたか？
あまり座っていませんでした。
ではあなたは一番前に座っていた人の一人ということになりますか？
はい。
犯人の服装についてですが、上の服装は紺色とおっしゃってましたよね。
はい。
では下の服装は？
わかりません。
上の服装ははっきり分かっているのに下の服装は分からないのですか？
机の陰で見えませんでした。
175センチもあれば見えるんじゃないでしょうか。
前の方に人が集中し人の影もあってよく見えませんでした。
先ほど前に人はいなかったとお聞きしましたけどね。で、犯人がカバンを手に取った瞬間を見ましたか？
見ていません。気づいたらカバンを持っていました。
では瞬間は見ていなかったのですね。
はい。
カバンを取る瞬間を見ていなかったのになぜそのカバンは福島先生のカバンだと思ったのですか？
その後に騒ぎがあったので福島先生のカバンが盗まれたのだと思いました。
では確信があったわけではないのですね。
はい。
では盗まれたカバンだとは言い切れないですね。
はい。
そうですか。ところであなたは供述を取られた後警察官に写真を見せられませんでしたか？
はい、見せられました。
その写真の中から犯人と思われるものを1枚選んだのですね。
はい。
それは何番でしたか？
7番でした。
7番の写真に写っていた人物は被告人ですか？
はい。
ではその面割り手続きについてもう少しお聞きします。あなたは何枚の写真を見たのですか？
7枚でした。
その7枚の写真にはすべて異なる人物が写っていましたか？
はい。
体格や特徴は皆同じでしたか？
いえ、結構バラバラだったと思います。
7枚の写真の中でどうして被告人の写真を犯人だと思われたのですか？
坊主頭だったからです。
写真面割り帳の中に坊主頭の写真は何枚ありましたか？
坊主頭の写真は一つしかありませんでした。
それは7番の写真ですか？
はい。
坊主頭の人物が写っている写真は被告人が写っている7番の写真しかなかったのですね。
はい。
それであなたは確信を持って7番を選んだのですか？
正直言ってあまり自信はありませんでした。
そんな自信のないあなたに警察官は何か言いましたか？
この中に犯人がいるからとにかく1枚選べと言われました。そこで坊主頭の7番を選んだのです。
自信はないが坊主頭は7番の写真しかなかったので消去法で選んだということですね。
はい。
以上です。
検察官、最終尋問はありますか？
はい。森本さん、あなた先ほど福島先生のカバンが盗まれたところを見ていないと言いましたね。
はい。
教卓の横の椅子にカバンは置いてありませんでしたか？それは福島先生が持ってこられたものではないですか？
今ではよく覚えていません。
捜査の時にあなた検察官の取り調べを受けましたね。
はい。
その時に調書を取られましたね。
はい。
その調書を作成した時、内容を読み聞かされましたか？
はい。
読み聞かされた内容はあなたが喋った通りでしたか？
はい。
それであなたは内容に間違いないと述べ、署名、押印しましたか？
はい。
裁判長、証人森本幸寛に対する取り調べの結果を録取した平成16年10月8日付検察官調書を証拠請求いたします。
弁護人いかがですか？
検察官は何故にそのような証拠調べ請求をするのか釈明をいただきたいと思います。
検察官、
刑事訴訟法321条1項2号後段であります。
弁護人。
公団に該当するという根拠は、
検察官、
証人はただいま検免調書記載内容とは実質的に異なる供述をしました。
特進性は、
検免調書は犯行目撃直後の供述を録取したものであること、そして今のように傍聴席に多数の人がいる圧迫した雰囲気とは異なり、自然な雰囲気の中で供述がなされたものであることからして、ただいまの供述よりも信用できる状況の中で供述がなされたといいます。
それはおかしい。検察官の論法によれば、証人の公判定証言は捜査段階における密室での取り調べの方が常に信用できることになり、公判中心主義に反するものといえます。当職としましては、321条1項2号に該当するとは言えず、検察官の証拠調べ請求は却下されるべきと考えます。
検察官調書を採用します。
異議あり。
異議を棄却します。検察官は調書を朗読してください。
用紙の告知でよろしいでしょうか。
裁判長、朗読をお願いします。
では検察官、朗読してください。
検免調書、私は10月1日、龍谷大学深草キャンパス1号館401号教室において、福島至教授の講義を受けていたところ、窃盗場面を目撃いたしました。11時15分から45分の間の出来事でした。講義を聞いていると、おそらく前から入ってきたと思われる何者かが、福島教授と少し何か会話した後、教卓の横の椅子にあった黒いカバンを奪い去りました。その時の状況について、私は真ん中の前から5、6列目の席に座って、その講義中、メガネをかけていたので、視力は 1.0 ありました。さらに部屋は明るかったため、前の方はよく見えました。付け加えると、その日レジュメはあったのですが、前から配られ、その残りも後ろに置いてあったので、普通ならば前に行く必要はありませんでした。しかし犯人は前方にいたため、不審に思いました。その犯人と思われる人物の特徴として、年齢は20歳前後、坊主頭で身長175センチくらいの体格のいい人でした。また服装は紺色の服でリュックを背負っているのを覚えています。目撃者、森本幸寛。
弁護人、再尋問はありますか。
はい。森本さん、検察官調書には教卓の横の椅子にあった黒いカバンを奪い去りましたと書いてあるようだけれども、黒いカバンが教卓の横の椅子に置いてあったのを見たのですか。
今でははっきりしません。
今ははっきりしないとおっしゃいましたけれども、捜査の時に検事さんから取り調べを受けた時はどうなんですか。
覚えていません。
あなた、今日一番初めに検察官に聞かれた時に、犯人は教卓の横の椅子にあった黒いカバンを取って逃げたって答えましたよね。その後、弁護人が反対尋問で尋ねたときには、犯人がカバンを取ったところは見ていないとおっしゃった。そして、そのカバンは犯人のものだったのかもしれないともおっしゃいましたね。捜査のときも、カバンについての記憶はなかったのに、検事さんに誘導されて、思わずはいと言っちゃったんじゃないですか？今日みたいに。
もう覚えていません。
以上です。
終わりました。証人は下がって結構です。次に弁護人の立証計画を伺います。
その前に申し上げたいことがございます。本件は授業中に犯行がなされたものであります。ですから多数の目撃者がいたわけです。当然これらのものに対する取り調べがあり、調書が作成されたはずであります。森本証人を含め、これらの目撃者に対するすべての警察官調書及び検察官調書を証拠開示するよう検察官に求めます。
検察官、
弁護人にそのような証拠開示請求権のないことは判例の示すところであります。そのような主張に応じる義務が当方にはないことも判例の示すところであります。
裁判長、判例によれば証拠開示請求権が当事者にないとしても、一定の要件を満たした場合には訴訟指揮権に基づき裁判所が証拠開示命令を発することができるのであり、この職権発動を当職は求めているのであります。
証拠開示を必要とする理由は、
森本証人の供述の信用性を吟味するために不可欠のものであります。
検察官、いかがですか。
本件においては森本証人の供述それ自体を吟味すれば足りると思慮いたします。 また他の目撃者に対する不当なプライバシー侵害などの恐れがあり、開示は相当でないと思慮いたします。
裁判所としましては証拠開示命令を発する必要はないと判断します。
裁判長、せめて森本証人の捜査段階における調書すべての開示を求めたいと思います。森本証人の調書は検察官調書しか出ていません。しかし検察官調書が取られた以前に警察官による取り調べが多数行われたはずでありますが、そのような初期供述の内容がわからないので、これでは供述に変遷があったかどうかなどの検討ができません。
検察官いかがですか。
証拠開示の必要はないと思慮いたします。
裁判所としましては証拠開示命令を発する必要はないと判断します。
異議あり。
異議を棄却します。弁護人、立証計画を述べてください。
弁護人の方からの証拠請求はありません。
裁判長、被告人質問を行いたいと思いますが。
弁護人いかがですか。
被告人は終始黙秘することにしており、証言台に立たせて質問を行うこと自体不当であります。
証言台に立たせても黙秘権侵害にはならないでしょう。被告人、質問を行います。被告人、証言台へ。
異議あり。
異議を棄却します。被告人、前に来てください。
あなたは犯行を否認していますが、犯行時刻何をしていましたか。ではその時どこにいたのですか。龍谷大学生なのだから、犯行時刻龍谷大学にいたのではないのですか。いなかったのですか。そうやって黙秘を続けるつもりですか。アリバイくらい言ってもいいのではないですか。
異議あり。
異議を棄却します。被告人は供述する意思がある場合には質問に答えてください。
言えないということはアリバイがないのではありませんか。
異議あり。
異議を棄却します。
なぜ何も喋らないのですか。そこまで黙秘するということは、喋ってはまずいことを隠しているのではないですか。
異議あり。
異議を棄却します。
犯人はあなたなんじゃないんですか。どうなんですか。もう一度聞きます。あなたは犯行時刻何をしていましたか。これ以上続けても無駄なので終了します。
それでは被告人、元の席に座ってください。それでは双方から最終意見を伺います。まず検察官に論告をしていただきます。
論告用紙第1、事実関係。まず訴因についてであるが、被告人山本純平は平成16年10月1日午前11時30分ごろ、京都府京都市深草塚本町67龍谷大学深草学者1号館401教室において同大学教授である被害者福島至所有の20万円相当の黒いカバンを摂取したのであり、これらの犯罪事実については当公判廷において取り調べられた関係各証拠により証明は十分である。第2、情状1、被告人は自分の無罪を主張するだけであり、事件当時の自らの行動など自分が犯人ではないのならば供述すべきことまで完全黙秘を貫いているという点において考えても、被告人の無罪の主張には正当性は全くなく、ただこの場を逃れたいという一心の主張であり信頼できるものではない。2、 被告人は被害者福島イタルが授業をしている教室にたくさんの生徒がいたにもかかわらず前から堂々と入り犯行に及んだという点から見ても計画的犯行であったとは到底思えず、証拠として提出された警察官報告書による記載の通り、事件当時被告人が困窮を極めていたため、その場しのぎの金銭欲しさに突発的に及んだ犯行であることは明らかである。3、本件犯行はその場しのぎの金銭欲しさによる短絡的かつ自己中心的犯行であり、金銭がないのであれば両親に相談するなり自分でアルバイトをするなりの解決策を考える余地は十分にあったにもかかわらず、自分で解決しようとする努力は友人から金銭を借り続けていたことから見ても全くなかったと言っても過言ではなく、結果その金銭不足の解決方法として顔見知りであった被害者福島イタルのカバンを盗んだという行為は悪質であり非常識的であることは言うまでもない。4、以上の通り本件犯行は非計画的で突発的犯行ではあるが、自己中心的でさらには自分に不利な供述は黙秘をしているという点においても反省の色は全くなく、再犯の恐れも否定できず、被告人の刑事責任は決して軽いものとは言い難い。第3、求刑。以上の諸般の事情を考慮し相当法上を適用の上懲役7年に処するのが相当であると思慮する。
次に弁護人の弁論を伺います。
それでは山本被告のために弁論いたします。結論から申し上げるならば、山本被告はカバンを盗んだりしておりません。また彼がカバンを盗んだことを示す証拠も全くありません。以下その点について述べていきます。本件について被告人が犯人だということを証明する証拠として検察官が出してきたのは証人森本幸博氏の証言だけであります。しかしこの森本証人の証言には非常に曖昧な点が多く、信用できるものとは全く言えません。森本証言は被告人が本件の犯人であるという証拠には到底なり得ないと考えるものであります。理由が5点あります。第一に犯行時間についてであります。森本証人は犯行時刻を11時15分から11時45分と証言しておりました。しかし犯行は一瞬で行われたはずです。それにもかかわらず森本証言によると犯行時刻には30分もの開きがあり、あまりにも漠然としすぎております。なぜ彼はそんなに漠然とした証言しかできなかったのでしょうか。皆さん覚えていらっしゃいますね。森本証人は犯行前後に時計を見ていませんでした。30分もの開きのある漠然とした供述をしたのは推測に基づくものでありました。2件の講義が始まってかなりの時間が経過していたため、おそらくそのあたりではないかという推測をしていたのでしたね。この推測にも甚だ曖昧な推測であります。要するに森本証人が犯行時刻に関して述べたことというのは1から10まで推測に過ぎないのです。事実を述べたところは一つもありません。言うまでもなく証言を信用するしない以前の問題なのであります。第2に犯人の侵入経路についてであります。森本証人は犯人が教室に入ってくる様子を目撃していません。自らそう言っています。それにもかかわらず森本証人は教室の前から入ってきたと証言しております。彼はなぜそのような証言ができたのでしょうか。推測であります。彼の証言によるとその日の授業で使われるレジュメは教室の後ろにあり、それを取りに教室の前方に出てくる人間はいないと思われるのに、被告人が前に立っていたため前から入ってきたと考えたとのことであります。証人はまたしても推測によって証言しているのであります。第3です。証人は犯行の経過をどの程度注意して観察していたのでしょうか。森本証人は教室の前から5から6列目という距離にして犯行の行われた場所から5メートルほどの至近距離で犯人を目撃していたといいます。 また部屋も明るかったといいます。さらに証人の前には誰も座っている人がいないという状況で犯人に注目していたと証言しております。そして証人は犯行目撃当時にメガネを使用しており視力が 1.0 はあるという状況でした。ここまでの話ですと大変目撃状況が良好でさぞかし細かな点まで目撃していたのではないかと思わされます。ところが実際に森本証人が供述できた事実は一体どのくらいあったのでしょうか。犯人の特徴についてはどうでしょうか。被害者である福島教授に犯人が近寄り教授と何か会話しカバンを持ち去るまでの一連の行動について森本証人はよく注目していたと述べております。それでは犯人の顔はどうだったのでしょうか。どのような顔だったのかについて漠然とではあっても証人は一かけらでも供述していたでしょうか。驚くべきことに顔の特徴についての森本証言は全くないのであります。坊主頭に目がいってしまい顔の特徴はよく覚えていないと彼は証言しております。しかし皆さんいかがですか。顔の特徴を全く覚えることができないほど被告人の坊主頭は強烈な坊主頭なのでしょうか。そんなことはないでしょう。顔の特徴を覚えていないことの理由としてはいかにも不自然ではありませんか。犯人の服装についてはどうだったでしょうか。森本証人は紺色の服を着ていたと証言しておりましたね。しかし下の服装については見えなかったと証言しております。犯人の身長が175センチはあったと証言していたにもかかわらず下の服装は見えなかったと証言したのであります。森本証人はこう言っておりました。前の方に人が集中していて人の影などによって下の服装まではよく見えなかったというのであります。しかし森本証人は証人の前には誰も座っていなかったとも言っておりました。明らかにこの2つの証言は矛盾しております。このことからもう皆さんはお分かりでしょう。森本証人はその場の雰囲気に合わせてコロコロ供述を変えているのであります。このような証言が信用できるとはとても言えません。このような証言が信頼するに足るものととても思えないのであります。第4です。証人は犯人がカバンを手に取った瞬間を目撃していたわけではありません。気づいたら犯人がカバンを持っていたと証人は証言しておりました。そのカバンは犯人のものであり福島教授のものではなかったのかもしれません。それにもかかわらず犯人がカバンを持ち去った後に騒ぎがあったという程度の理由で森本証人はそのカバンが福島教授のカバンであると勝手に判断しそう証言しております。このような証言で本当に福島教授のカバンを盗んだと断言することは到底できません。非常に不確かな証言であります。第5に写真面割り手続きについてであります。森本証人は7枚の写真から被告人の写真を選びました。確かに被告人によく似た人物の写真が7枚並んでおりその中から自信を持って被告人の写真が選ばれたのであるならばその信頼性は高いと言えるかもしれません。しかし森本証人の場合はどうだったでありましょうか。7枚の写真に写っていた人物は互いに似ているところのない点でバラバラのものであります。坊主頭の人物は被告人の写真しかありません。しかも自信のない証人に対し捜査官はこの中に犯人がいるなどという暗示誘導をかけたため証人は消去法により坊主頭の写真を選んだに過ぎないのであります。そもそも森本証人は犯人の顔を見ていないのであります。写真を選べるはずがないではありませんか。証人は被告人を犯人だと言いました。しかし彼の頭に残っている顔は犯人の顔ではありません。7番の写真に写っている顔しか森本証人の頭の中には残っていないのであります。このようなことから考えますと やはり証人の証言を信用することは全くできず、被告人が犯人であることを示す証拠は全くないと考えます。被告人は無罪、この結論しかございません。裁判員の皆様にはこの点をよくご勘案されますようお願いいたします。
それでは被告人は前へ立ってください。これで審理を終わりますが、最後に裁判所に対して述べたいことがあったら述べてください。
私はやっていません、信じてください。
それでは被告人、席に戻ってください。これで弁論を終結します。次回は判決公判ですね。期日は11月12日でよろしいですか。それでは裁判員の皆さん聞いてください。被告人は窃盗の疑いで起訴されています。皆さんには被告人が本件窃盗犯人であるとの証明があるか判断していただきます。証明があると判断されるならば有罪判決を出してください。被告人が本件窃盗犯人であるとの証明がないと判断されるならば無罪判決を出してください。刑事裁判において有罪判決を出すためには合理的疑いを超えた証明がなければなりません。もちろん刑事裁判において数学のように厳密で確実な証明を要求することはできません。しかし市民を刑罰に科すことになる以上、被告人が犯人かもしれないといった程度では有罪判決を出すことは許されません。有罪判決を出すためにはもっと高度の証明が必要なのです。証拠をよく検討した結果、被告人が犯人でないのではないかという疑いがわずかにでも残るならば、それは合理的疑いを超えた証明がないということを意味します。したがってそのような場合には無罪判決を出さなければなりません。それでは裁判員の皆さん、よろしくお願いします。